こんにちは、サイエントークです。
サイエントークは科学マニアの研究者レンと国際交流に興味があるエマが自由に語るラジオ番組です。
mRNA や人工言語、外国人の国籍は見た目からわかるのかなど、きっとあなたの知的好奇心を刺激する話や、時にはゆるいおしゃべりもしています。
各ポッドキャスト配信サイトや YouTube にて配信しています。Twitter や Instagram もありますので、ぜひチェックしてみてください。サイエントークでした。
Hello everyone.
バイリンガリオでは、兄弟博士のナオトと東大大学院生の
キアヌが
英語を交えて科学ニュースをお届けします。日本とアメリカにバックグラウンドを持つ2人が最新の科学情報をお伝えしているので、英語の勉強にもなるし、最新の科学ニュースも学べるお得な番組となっています。ぜひ一度バイリンガリオを聞いてみてください。
See you in the podcast。
難しそうな宇宙の話をおばあちゃんでもわかるぐらい噛み砕いてお届けする佐々木亮の宇宙話。天文学で博士号を取得した私が1日10分宇宙タイムをスローガンに、最新の宇宙ニュースをポッドキャストで毎日更新中です。これからの時代に取り残されないように、宇宙の最前線で活躍する方々も登場する佐々木亮の宇宙話で、毎日の宇宙習慣を作ってみませんか。ぜひ聞いてみてください。
もっこもこパレード。
短い文章に矛盾シリーズ、ショーライスを大盛りで、青春
あれよボエラ。
はい、アルデスの時間がやってまいりました。ブッドです。
アニワギです。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
まああれですね、チーズバーガー、チーズ抜きとかチーズですねいわゆる
あ
まあけど、案外けどこれって内容で矛盾じゃなくてあって、
あ、ショーライス大盛り、
うん、僕好きな伊賀上野にある伊藤っていう洋食屋があんねんけど、
はいはいはい、
ご飯多いのよ。
あ
で、波、小、波、大盛りってあって、
うん、
大盛りでったら、すごい3号ありますよって言われんね、
うん。
え、それはって言ったら、波の多めってできますけどっていうのが。で、その波の多めでも、割とデカ盛り扱いの大盛りぐらいでかいから、
はいはい。
あ、じゃあ波の多めでって言うから、まあ、そういうのは一応できるっちゃできる。
なるほどね。
っていうのもありますけどね。なるほど。お正月になりました。
はい。無事に2022年。
になりましたね。
はい。
なんだろうか、早く開けてほしいと思うねん。僕年末多分好きじゃないなと思って。焦るんですよ、気が。
まあまあ。僕はね、なんか、例年、正月に年賀状書いてたんですよ。
はあ、はあ、
来たやつ。
お返事をね。
に返事するみたいな感じで。で、まあ、正月に全部作業してたんですけど、あれやると正月が嫌になるんですよね。
ああ、まあ作業感が出るからな。
なんかね、急いでやるな、割と、
うん。
で、今年はついに、年内に一応印刷だけをやって、文面考えて。
はあ、
で、まあ、その年賀状を、で、まあ、そうか、一応31日大体出したんかな、一旦。毎年来る分は。っていうとこをやったので、正月がすごい気楽でした。
発送すらないし、年賀状を送る。なんならメールでの新年挨拶すら別に無理にはええかみたいな。
なんかね、ちょっと概念が変わってきて、やっぱ、
うん、
やらなあかん人っていうか、まあ、義理ではもう送んないですよ。
そうよね。
そうで、ほんまにただ年に1回の手紙のやり取りぐらいしたいなの距離感の人としてるって感じ。
そうやな。そのほっといて会えへん人はするかな。
そうだから、ほっといて会えへんのよ、ほんまに。
うんうん。
で、メールの挨拶も、まあ、メールの挨拶より紙の方がええか、みたいな感じはあって、で、送ってる感じかな。
いや、重その感じやな。
でもなんかまあ、普段やらへんだけに、たまにやるといいみたいなのはある。
うん。ある。
うん。
まあ、そういう日々を過ごしてますが。
まあ、そうっすね。
来週、じゃあ今週末か。
はい。
もう10年ぶりぐらいになると思うんだけど、福山雅治のコンサートに行こうと思います。
へぇ。
僕は実はファンクラブも10年以上入って。
10年どころじゃないんじゃん、だって。
そう、いや、途中ね、けど抜けてるんで。
ああ、なるほど。うん、
なんで、それをちょっと抜けてるんで、ずっと入ってるわけじゃないけど、まあ、15歳ぐらいから入ってるから、そのファンとしては20何年来のファンですよ。だから。
ああ、まあそうやね。
高1からやから。で、けど、まあ、店始めてからバタバタして行けてなかったんで、
はい。
なんか、行こうと思って。
なるほど、ええな。
行くってなったら、気がつけば紅白のトリオ、白組の。
はいはいはいはい。
やってて、僕らが子供の時に、なんか昔この人売れてたんやで、みたいな話をされてたけど、
うん、
誰やねんって思ってたよ、割と。
まあまあまあまあまあまあまあまあ。
松山千春とか見てさ。で、多分その枠にも来てると思って。
まあでもその感じはまああるよな。その、うん、我々が若い時に若手として頑張ってた人らがもうベテランになってるから。
そうやねんな。
まあそうなるんよね、そら。
そら。
そらそうなんですよ。
だからまあ、まあそういう時の流れを感じながら。
ああ、まあけん玉千葉ちゃんもね、無事に。
ね、今年成功したから。
今年は成功して。はい、
今年は千葉ちゃん7番でしたね。
そうでしたね。うん、はい。
なんか、いろいろその有名人チームが前に入ってて。
いやなんかもうでも最近とにかく思うのはさ、細川隆の仕上がりが素晴らしいなと思って。
ズラみたいなな。
あの、なんていうの、すげえ体もでかくなって。
うん、
でもね、なんていうの、なんか何がいいってさ、枯れたじいさんじゃなくて、ちょっと笑いを呼べるなんかスター感みたいなのがあって。
余裕あるよな。
そっちにやっぱ流れたのがすげえなと思って。
ていうかなんかエンタメ感じるよな。
感じる、めっちゃ感じる。
マツケンサンバもしっかりやけど。
あ、まあまあそうやね。
うん、まあ紅白珍しく家でビデオ撮ったの見てたんで。
ああ、そうなん。
はい。いや、よかったですね。
なるほど。
見たいとこだけ見て。
まあうちも撮ってるけど、まあリアルで大体見たけど。うん。あとサスケ見ました、サスケ。まあ、サスケはまあ録画して見るんで。
あの、笑ってはいけないもないしみたいなのやったけど、僕は同期の松原谷氏のお葬式っていうイベントで骨壺作ってます
よ。ああ、自分の？
うん、谷氏の。
あ、谷氏の。
谷氏の骨壺作って、炊き込みご飯と汁を作って売るっていう年の瀬でしたね。
ああ、うまいこと言った。
あ、まあまあまあ、涙汁っていう。
イベントあったんちゃう、そういえば。僕出れなかったんですけど。
30日、
ね、?30 日に、ポッドキャストの。
ああ、めっちゃ良かったな、それな。めっちゃ良かったっすね。なんか、30日、まあ年の瀬、年末か年始に、ラジオのイベントやりましょうよって定期的に僕はサバラジオの創生に言うんですよ、うんうんうん、
はいはい、
で坂本さんもええよって言ってくれるんで、で毎年なんやかんやってるけど、やっぱそのポッドキャストとしてのイベント僕やりたいんやけど、
うん、
その僕らやったモコパレっていうのも結局ちゃんと続いてる番組って結構減ってきて、
まあそれはそうっすよね、
うん、
うん、
でメンバーも大して変わらず続けてるし、仲良くやってるところでほぼサバーぐらいなんですよ。
まあ大魔王さんね。
あ、そう大魔王さん、
ね。はい。
大魔王さんもけど、大魔王さんもけどスタイルは変わってるからさ。
ああ、でもお風呂ラジオとかまでやって
る。やってる。いや、やっぱ続ける人は強いなと思う。
強い、すごい。
うん。
ああ。
で、まあとにかくけど坂口さんもちょっとそのまたこのメンバーでチーム組みましょうみたいなのやんのちょっと億劫やと。
あ、まあまあまあまあまあ。
なんか。その会を維持せんだかみたいなのも嫌やし。
はいはいはい。まあね、むずいっすよ、ね。
もうやめろ言うてもやめへんけど、君としてのこと言ってて、
うん、
積極的に、どんどん知らない人に聞いてほしいみたいなのもう正直別にないと。
うん。
ほっといても聞いてくれる人が聞いてくれてんやったら、
うん、
まあその人らに対しての誠意だけ通したいだけやから、
はいはい
はい、で、あとは自分らがやめるって言ってもやめへんし、うん、やってるから、無理につながらんでええと思ってんねんって話をして。
まあまあまあまあまあ。
で、まあまあ、まあ、やったら、とりあえず、僕と総帥は来ると。
はい。
で誰かのラジオに出してくれと、来た人のラジオにも出してほしいし、最悪今回と2人でやりましょうって、
はい、
っていう会話やった。
まあね、
じゃあやっぱまあ、でもともと楽園会のチャンプってあの、はいはいはい、バイクラジオの、
まあそうですね、
のはちょっと来てくださいよって言って、
なるほど、
あの年末の暇でしょって、
うんうん、で来てくれ暇でしょっていう
ね、で来てくれて、
はい、
でそのまあ触れてるよまやさんも来てくれてて、まあ、最悪だからもう4人おるから行けると思ったけど、結局3番組ぐらい、
はいはいはい、あの
よかったらうちに参加してくださいって来てくれて、
ああ、ありがたいね。
でそれがすごい面白かったんで、
は
どうしようかな、番組でそれぞれで多分配信またされると思うんですけど、
ああそれは本当はまあね、皆さんお知らせしたいですね、部長が出てるやつ、
そうですね、
サーバー
で更新されてから言いたいから、ツイッターとかでちゃんと更新はあのされたらつぶやきますし、
まあそうですね、はい、
あのなんですけど、そんなこういう人らがやってんねんなっていうのはすごい良かったですね。
まあ精神アルデヒドは公式ツイッターないんですけど、まあ、基本的にブッチョと、まあ、僕がツイッターにいて、僕のツイッターはほとんどアルデヒドの更新以外はないんで、うん、まあ更新ボットみたいな感じですよ、
まあ、
それとかを見てもらったらいいと思いますけどね。
いやけどすごいなんかこんな人がで、やっぱりそのさ、こっちが来てくれたら出ますっていう、ちょっとさ向こうに対してはハードルが高いこと僕らはやってて、
はいはいはい、まあそうですね、
やけどそれを喜んで来てくれるっていうのは、うん、ハードルを超えてくれるのはありがたいなって思うし、
まあそうですね、
うん、いやまあポッドキャストまだまだ熱いぞと思いました。
まあ確かに、うん、熱いんやろうな、まあその相当熱いんやなと思うよ基本的に、
うん、そうやな、
しっかり定着してるっていうか、
特に一人の方はすごい分かりやすくて、
はい、
そのまあ癌で死にかけたんですって、
はいはいはい、
で帰って一応生存してるけども癌って根治はしてないから、
うん、
だからその人生のなんかロスタイムの人生をどう過ごすかということをテーマにしてやってますっていう、
まあまあいつ早いうちに死ぬよって言われるか分からんと、
そう、
まあ、
っていうコンセプトがすごく分かりやすいし、
うんうん、
はっきりしてるから面白いなと思って、その、
まあ、そうっすよね、
で他の人がやってようがそのさ、なんて負けることがないというか
うん、うん、
あの人生のロスタイムラジオっていうラジオですね。
なるほど、いい名前やな、分かりやすい
ね。だから そういうのにまたもう一人で、ね、タイトルを調べてすぐ分かんないけど、ピアノの時間だったかな、毎週火曜日の12時に5分間のラジオ、ピアノ弾きながら更新してる、
ピアノ弾きながら、
そう、
あ
ピアノすごい上手いの、
へ、
私にもピアノ持ってきて弾きながらラジオ収録、それはね、だからそういう人らが来て
くれ、ピアノ持ってくるってどんな持ってくる、
キーボードみたいな電源でやれるやつの、
なるほどなるほど、
やつで、
じゃあ結構でかいやつやん、
でかい、
へえ、
いやけどすごいな、
面白い、楽しみですね。
うん、でなんか
あともう一個は、
でもちろんともう一個が楽園会かな、
あ楽園会、
そうそうそう、
はいはいはい、なるほど、
でとりあえずその場で撮ったのその3つで、結局時間がサバラジオちょっとだけ撮って、
なるほど、
僕が無理言って15分だけ撮らせるっつって、やけどまああっという間やったな。でなんか、まあ、思い出しましたね、その昔最近言ったけど、その友達が死んだりってことがあったり、
うん
うん、自殺やって、うんうん、でそれでなんかうちのラジオで死にたいって言われてさ、
うん、
でそれに回答したことを聞いて、その仕事辞めてっていう落とし田さんっていうね、あの友達もいて、まあ、そういう話とかがいろいろやっぱ思い出すなと思って、
まあまあまあそうですよね、
まあやっぱありがたいですよね、
その
何らかのことをプラスに捉えて、
まあそうですよね、
やってくれるということがと思って、やりがいを感じました、
はい、まあそうや、
はい、
まあでも何か発信するのはね面白いもんですよ、
うん、
うん、
まあ今年はけど去年に比べて旅行も行けそうやし、
そうっすね、まあ、
なんかイベントもやれそうやし、改めて40歳でコロナが始まって42歳になって、あれやな、この多分人生の時間を何に使うかってことをみんな、僕だけじゃなくてみんな思いながらこの3年ぐらい生きるやろなって、
確かに
って思うタイミングなんで、
はい、
まあ、楽しくやっていきたいなと思います、
まあ、そうですね、
はい、質問いきます、
質問いきましょうか、 今日の質問はあれですね、もうここからしばらくは多分難しい質問シリーズになるんですよね。あの
確かに
回答が難しいやつ、まあ、今日はねこれです。万年ぐーたらボンバーさんから質問です、
はい、
睡眠薬について質問です。私はどうしても寝つきが悪かったり翌日に大事な用がある晩に睡眠薬を飲むことがあるのですが、うん、そもそもどうして眠くなるのですか。よく聞く話ですが大量摂取すると死ぬというのは本当ですか。またそれはどうしてですか。そして最近の薬は内容物だか量だかが変わって大量摂取しても平気と聞いたのですが本当ですか。質問が多くてすいません、教えてあるでひどと。
まあ多いようで簡単に言うとあれですよね、睡眠薬っていっぱい飲んでいいのって。
まあまあそうですね、うん、ね、まあそもそもどうして眠くなるのか、まあどういうもんなんですか、うん、って話ですよね、
はいはい、飲んだことないねんな
まあ、うちら寝ること
には異常にいいから
そう、あんまり困ったことがないし、うん、
センターテストの前日ぐらいな寝れんかったの。
は
あ、と好きな漫画家のサイン会とかの。
せやね、うん、まあでもスマホが登場してからはうっかりスマホいじってたら寝れへんみたいなこと
があるけど、まあまあ、うん、
あるけど、まあ昔はほんまになかったですね。そもそもスマホってすごいな。
まあ確かに覚醒効果がね、
覚醒効果がすごい。でまあ、僕もねほんまに伸びたかっていうぐらいすぐ寝る
柏木家もみんなそうですね、親もそう
ですので、まあ、あれなんですけど、うん、まあ、睡眠薬っていうねやつですね、はいはい、まず何からいきますかね。睡眠薬は
なんで効く、
なんで効くのか、まあ、これはねこれねそもそも難しいんですよ。ちなみに、うん、睡眠が なぜ人は眠らないといけないのかっていうのはまだ解明されてないですから。
ああそうやな、
はい、
眠りのその仕組みっていうのが分かりき
ってない。眠りの仕組みは解明されてないですよあんまりね。で、まあ、じゃあなんで睡眠薬があんのっていう話になるんですけど、うん、まあ睡眠薬っていうのは一応効く場所っていうのは、まあ、分かってて、
うん、
GABA 受容体っていうやつで作用するんです。で眠くなったりするときに脳の中に神経伝達物質って言って、
うん、
あのギャバっていうのが走ってるんですよ、
はあはあ、最近話題のやつや、
うん、まあガンマアミノラクサンってやつなんですけど、うん、でまあ最近話題というか、まあ脳の中外からいくら、まあ、食べたり取ったりしても脳の中には入らないので、
うん、
脳の中でこう動き回って信号を伝達してるギャバっていうのは、まあその取るやつとは別物なんですけど、
はいはい、
まあでも脳の中ではそういう役割をしてて、でとにかくなんでかっていうのははっきりは分からんけれど、その GABA っていうのが GABA 受容体というその信号を受け取るキャッチャーみたいなやつのところにペッてつくと、うん、まあ、眠気が誘発されたり不安が取り除かれたりするっていう。
ああなるほど、
話なんですよ。
だからここにこの信号を送ったら眠くなるってことは分かってるんや。
そう、
なんで眠くなる必要があるかとかは分からんけど。
そう、
なるほど、
なんですけどそれは分かっていて、うん、でそのギャバ受容体っていうのに、まあ薬っていうのは偽のギャバなわけですよ。
ははは。
で薬を飲むことによってその人工的な偽のギャバがギャバの代わりにギャバ受容体にペコってひつくと、
あなるほど、
眠くなるよって。だ眠気スイッチを入れるよっていう、まあ
代理で押しに行くやつが薬やと。
まあそうなんです。でも、うん、まあ、今もちょろっと言ったんですけど、まあ、難しいところっていうのが睡眠と、まあ、その向精神薬っていうのは近いんですよ、
うん、
まあ、同じなんで両方ギャバ受容体に作用するものなので、
抗不安剤とかって、
ね、そう抗不安剤っていうのが一緒なので、うん、まあ、睡眠薬と不安剤っていうのが、まあ、一体化しちゃうんですよね、
はいはいはい、
ものとしてっていうのが、まあ、問題で、実際、まあ、開発の歴史みたいなのも結構ねずっと同時です。で睡眠薬っていうのは、まあ、ごく最近出てきた新しい睡眠薬っていうのもあるんですけど、それ以外はもうね、うん、昔からずっとそれなんですよ。もうギャバに強く作用するか弱く作用するか、
あ
どういうふうに作用するかっていうのをあれこれしてるだけで、うん、基本的に同じ薬なんですよ。で、まあ、
そうやねんな。
1900年ぐらいにバルビツール酸系っていう睡眠薬が出てきまして、
はい、
でこれがまあいわゆる睡眠薬の走りっていうか、
うん、
まあ、もっと古典的なのもあるんですけど、まあ、いわゆる今の睡眠薬の流れになったのはその辺1900年ぐらいからです、
はいはい、
でそれが、あったんですけど、そいつはほんまに致死量が近くて、
眠る延長で死ぬんや。
そう、よく聞くんですけど、効きすぎる量とかを、まあ、飲むとすぐに命の危険があるんですよね。あ、でこれなんで死ぬんですかって話があったんですけど、な、うん、で死ぬのかは、まあ、これ実は調べてもなかなか出てこないですけど、うん、まあ、呼吸あまり飲みすぎると、とりあえず脳の機能が、まあ、相当シャットダウンして、はあはあ、もう記憶とかも飛んでしまったりとかするんですよ、うん、でその中に呼吸不全が起きるっていう副作用があるみたいなんで、うん、おそらく呼吸ができなくなって死にます。
ああ、なるほど。
ただ眠るように死ぬ、その苦しいっていうやつじゃなくて、
眠ってなんか息苦しい気するし、息できてなくみたいな感じやな。
息がめっちゃ弱くなるらしいです、はあはあはあ、飲みすぎると。
なるほど。
で命の危険があるなんで、まあ、その呼吸が止まっていってしまって死ぬっていう感じなんだろうと思いますね、うん、おそらくで、まあ、これが致死量が近かったの で1960年ぐらいにベンゾジアゼピンっていうのが出てきて、これが、まあ、抗不安剤として初めて出てきたんですけど、はあ、まあ、睡眠も効くっていう話になって、でこれの改良版みたいなのが今も基本的には使われてる、半分ぐらいかな。でところがこいつはアルコールと一緒に飲むと良くないんですよ。
あ、そういうのが
効きすぎちゃうんですよ、
うん、
っていうのがあるんで、まあ、時々その死亡事故、効きすぎて死ぬ死亡事故っていうのが起きるんですね、うん、でまあアメリカなんかだと、なんか女優さんが1969年かなんかに死んでて、
うん、
でそれでまあそのなんか法整備があって、なるべく使わないでおこうみたいな話になってるんですけど、まあ、とはいえこいつらよく効くし、まあ、改良版っていうのがいっぱい出てて、うん、まあ、かなり安全性あるので、それなりになんで今はそれが主流、
まあ、けど全然全く死なないって話ではないんや。
あ、死にますね。
ただその致死量が緩くなっていってるだけで、
まあ、死ににくくはどんどんなっていってる、
うんうん、けど死なないわけではないってことね。
あ、まあ、でも、まあ、その昔と違って多分めっちゃ飲まないと死なないんで。
昔だと10錠で死んだのか、今やったら2000錠とか、
まあ、そう1000錠2000錠とかになる、
にはなってる
可能性が高いですけどね、うん、はい。まあ、当然ね、死ぬっていう、死ぬかもっていう副作用のある薬っていうのは、まあ、薬の世界であんまり良くない。
まあまあまあ。
うん。ということで、まあ、危なくないわけじゃないんですけど、
うん、
めっちゃ効くんで、それが今も使われてると。で、そのベンゾジアゼピン系っていうのがめっちゃ効くんですけど、まあ、それが一応危ないから、まあ、ほぼ全く危なくないやつ。
は
あ、っていうのがまあ作られてまして、それが1980年代ぐらいから出てきてて、
あ、結構最近や
な、
けど、
まあ、そうですね、日本やっと2000年ぐらいからです、導入されてるのは、はあ、なんでそれがまあ非ベンゾジアゼピン系っていうやつなんですけど、うん、効きがね悪いんですよ、
まあ、どれも安全なだけあって、
うん、だからまあ当然症状が軽い人はまずこの辺から処方していって、まあ効かないわけじゃないんでね、
まあまあまあ、うん、半分の量から、
そうね、なんかやっぱ効きが悪いって言って、陽さんのもと余計良くないから、また、
うん、
っていうのがあるんで、まあ、今はだから病院とかでそのベンゾジアゼピン系よく効くやつと非ベンゾジアゼピン系っていうのを、まあ、バランス取ったり症状見ながら処方してるみたいですね、うん、で最近は今まで言ったのが全部ギャバ受容体に効くんで、直接その脳の働きを、まあ、スローダウンさせて、
はあ、
ね、眠くするっていう感じの薬なんですけど、まあ、最近そう10年前ぐらいから出てきてる薬っていうのが、まあ、自然な眠気を強くするっていうのが、うん、まあ、出てきてて、でそれはもう全然違うやつなんですけど、メラトニン受容体っていうのにくっついたり、オレキシン受容体拮抗薬つって、オレキシン受容体を止めたりっていう、まあ、だから要は覚醒するのを止めるとか、
まったりする気持ちにするとか、
あ、そうですね、まあ、そういう、ね、別の聞き方するものっていうのが出てきてます、まあ、
ね、
はい、
眠いからまったりするんやけど、まったりするから眠くなるみたいな理屈やるね。
そう、まあ、みたいな話が、まあ、大体
流行りと
答えかなってとこなんですけど、あと何かあったっけ、
大雑把にしたないんだ。
そうですね、どうして眠くなるのか、大量摂取すると死ぬのは本当か、あ、そうそう、でまあ、最近の薬っていうのはもう基本的には死ねないぐらいにはなってると思います、現実問題、
うんうん、まあ、死んでやるって薬飲むのも古い話やって話やよな。
まあ、そうですね、うん、はい、
けどラムさんが自殺するんやったら 冬場に暖かいお風呂に入って、
はい、
でそこで民剤いっぱい飲んで、
はい、
で水全開で出して暖かいうちに寝て眠ってるうちにどんどん水になるやんか、
はあはあは
あ、でやったらその冬場やったら0度近くの水になるんで、
あ
で低体温症で死ぬのが一番楽って言われてますし、死んだ後も死体が腐りにくいですよって言ってた。
あなるほど、なるほど、
いらないですその情報って
ことで、あ最新事情みたいな、
はい、村田ラムさんの一コマの本で出ますんで、
まあそうっすね科学的になんか否定するポイントが全然ないから何も言われん、
そうやなはいっていう感じで、まあいいですかね、
はいっていうとこだなと思います、はい
はい、というわけで、
はい、
新年今年もよろしくお願いします、よろしくアルデヒド一応言いますけどね
え今年も
よろしくアルデヒド、
ああ
おいしんぼと一緒の、
これねもういよいよ言わんと分かれへん人がだんだん増えてくるんじゃないですか、おいしんぼも、もう
おいしんぼが新年一発で見ても今年もよろしくおいしんぼって栗田が言うんですよ、
はいはいはいはいはい、
ま、なんかダジャレになってるようでなってもないし
おいしんぼも終わってから久しいからな、
一応終わってるわけではないはずやけどな、
ああそうな
の、実質終わりやけど、
まあ、でもちゃんと最終みたいなの書いてあるな一応、あれ
ないないない
ないっけ、
うんけど一応その文章で出てるんですよ、
ああそうなんや、
漫画になってない原画はあるんで、
ああ
はいという感じで、
はい、
まあ今年はちょっとイベントも地方やりたいなと思ってます
ね、まあ出演回と質問のたまりが終わったらまあどうしようかっていうのはありますけど、
ね、
まあでもねさすがに人と喋る機会が少なかったんでちょっとゲストはね増やしたいですね、できれば
そうやな、うん、
人と喋りたい、
うん、身内、まあ、千葉ちゃんとかログさんとかは出てもらってるけど、
まあまあでもたまにね出ていただいてますけどね、うん、はい
はい、というわけで今週もお届けしましたのは部長ちょきと、は
い、兄弟博士でした。
皆様ボッカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる名門ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵熱湯サイン冷凍日清計法。あの頃あれがあったらな、塩漬け燻製アルコール天日の乾燥。